この16章のところには異邦人への宣教のことが出てきます。パウロたちはこの今のトルコ共和国小アジアをめぐって伝道をしていたわけです。そしてまずこのユダヤ人が救われるというのが神様の目的であったということを彼らはこの信じていたわけですけれども、神様の御心はただユダヤ人たちだけが救われるのではなくて異邦人が救われる、そのことはもう前にもこの出ていたわけなんですけれども、それが実際に起こるということがこの16章に出てくるわけです。このパウロはテモテに会うわけですけれども、一節を見るならばこの信者であるユダヤ人女性の子で父親はギリシャ人であったとあるわけです。ギリシャ人はユダヤ人にとっては異邦人、そういうこのテモテは生粋のユダヤ人ではない、それをパウロがこの弟子として連れていく、そういう中にこの3節を見るとその地方にいるユダヤ人たちのために彼に割礼を受けさせたあるわけです。割礼を受けることがもう救いの印ではないということをパウロも、それからこのエルサレムの教会に行って使徒たちに話し、ペテロもはっきりとそのことを言ったわけです。じゃあなぜパウロはあえてこんな手も手に割礼を受けさせたのかというと、それはこのその地方にいるユダヤ人たちに対する、言うなれば配慮ということであるわけです。ユダヤ人たちの心を和らがさして、そして福音を伝えていく、ですから4節を見ると先にこの出ていたわけですけれども、エルサレムの人たちと長老たちが決めた規定を守るべきものとして人々に伝えた。それはもう割礼は必要ではない、もう偶像に備えたものや血と締め殺したものとみだらな行為を避ける、もうそれだけで結構ですということであったわけです。割礼があるとかないとか、もうそんなことは問題ではない。でも人々に対する配慮ということをパウロは忘れなかった。そして福音を伝えていく。5節を見ると諸教会は信仰を強められ人数も日ごとに増えていった。神様の祝福があってどんどん御言葉が伝えられる。ところが6節を見るとアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられた。なんで御言葉を語ることを禁じられるんだろうか。そして7節にもこのビテニアに住もうとしたがイエスの御霊がそれを許されなかった。なんで福音を伝えていくのをこの聖霊が禁じられるのか。またイエスの御霊とあるんですけれども、このイエスの御霊というのは実は聖霊ともう同じということであるわけなんですけれども、ご聖霊はとどめられる。なんでこんなことをするのか。実はこの8節にトロアスというところが出てくるんですけれども、その向こう側はマケドニア、ギリシャであったわけなんです。そこでパウロがこの不思議な幻を見る。マケドニア人が渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願をする。それはこの海の向こうのマケドニアに行くことを神様は示しておられると、もうパウロやその一行たちがもう信じた。それは10節を見ると彼らに福音を述べ伝えるために神が私たちを召しておられるなど確信したからである。ですからこれが言うなればヨーロッパ伝道の始まりとなるわけです。それまではこのアジアに福音が伝えられていて、そしてそれからこのヨーロッパに伝えられていく。ですからキリスト教は実はアジアから始まってヨーロッパに伝えられた。決してヨーロッパの西洋の宗教ということではなかったわけです。そしてこのマケドニア、ギリシャの主要な町ピリピに行ったわけです。でそこに川岸で祈り場がある。実はユダヤ人たちはそういう このまだ街道のないようなところでは川岸に集まってそこで一緒にお祈りをしていた。でパウロもそのように川岸に行ったわけなんですが、そこで集まっている女の人たちにイエス様の話をしたわけですけれども、一人の紫布の商人リディアという人が不思議にも14節見ると、主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。そして彼女はどうしたのか、15節で、彼女とその家族の者たちがバプテスマを受けた。そしてそのところにパウロたちは滞在するということになったわけです。そしてそのピリピの町で不思議なことが起こった。16節を見ると、占いの霊に疲れていた女奴隷がいたんですけれども、17節を見ると、この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えていますと、もう叫び続けた。もう救いの道をあなた方に述べ伝えている。なんと占いをする女がもう救いの道をパウロたちが伝えている、もうそんなことを叫んで、そしてついにはパウロは18節見ると、イエス・キリストの名によってお前に命じる、この女から出ていけと言って、まあ、占いの霊はもう逃げていってしまった。するとその女奴隷の主人たちがもう占いができなくなってしまった、金儲けができない。そしてパウロとシラスを捕らえて、この長官たちのところに行って、21節を見ると、この受け入れることも行うことも許されていない風習を宣伝しております。まあ、これはイエス・キリストの名によって悪霊が追い出されて、そして人々がこの癒されていく、もう自分たちの商売はもうできなくなってしまったと、まあ、訴えて、そのことを長官たちは聞いて、なんと取り調べなしに、もう無知で打って、監獄に入れてしまうというようなことをしたわけです。これはもう全く違法なことで、あったわけですけれども、パウロとシラスは全くそのことに対して反論しなかった。もしこの時に自分たちはローマ市民でもう権利があるということを言ってたら、次の後のことは起こらなかったわけです。それは牢獄で彼らが賛美をしていた時に大地震が起こって、この鎖が外れ、普通だったら囚人たちは全部逃げてしまうんですけれども、なんと囚人たちは逃げなかった。ところが目を覚ました看守はもう逃げてしまったと思って自殺しようとした。その時にパウロがこの自害してはいけないととどめて、その看守はもう本当に恐れ、パウロとシラスの前にひれ伏して30節に、先生方救われるためには何をしなければなりませんか。2人は31節に有名な言葉、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言って、そして33節を見ると、その家の者全員がすぐにバプテスマを受けた。もう一家が全部救われる。もう本当だったら看守は自害し、そしてもう家族もおそらくもう息絶えたであろうと思うんですけれども、イエス様を信じることによって命が助かり救われるっていうような驚くべきことが起こったわけです。そしてこの家族は34節を見ると、食事のもてなしをし、神を信じたことを全家族とともに心から喜んだ。もう喜びがその家族に与えられる。まあ、その家族は平凡に生活していたでしょうけれども、しかし本当の喜びをこの危機の中からもう得ることが、与えられることができたわけです。ですからもう人間的にもうダメだという時はもう神様のチャンスであり、もう神様が働いてもう全員を救う、それは本当に大きな出来事であったと思います。そしてこのことが実はこの異邦人の地でなされるっていう、まあ、宣教の始まりであったわけです。ユダヤ人だけではない、もう全くの 知らない人たちが救いに預かっていく。そしてこのところでピリピの教会が誕生するわけです。まあ、彼らは牢獄を出たわけなんですけれども、40節を見るとリディアの家に行った、そして兄弟たちに会い彼らを励ましてから立ち去った。おそらくこのリディアの家が兄弟たちが集まるところとなっていたと思われます。まだ教会の建物はなかったわけなんですけれども、イエス様を信じて召し集められた者たちがそこでエクレシア、神に召された者、教会が誕生した。そしてそのところでパウロたちは彼らを励まして、そしてこの次のところへ行く。そのようにして教会がどんどん立て上げられていくということになっているわけです。それは今日私たちもこうして集まっているわけなんですけれども、教会は建物ではなくてイエス・キリストを信じて罪が許されて救われた人たちの集まりである。そのことも私たちは覚えて、また神様に感謝を捧げ喜び、そしてまたこの救いの福音が伝えていくものとしてほしいと思います。